第一ペテロの3章の13節にこうございます。先ほど読んでいただきましたが、もしあなた方が善に熱心であるなら、誰があなた方に害を加えるでしょう。本来ならば、私たちが日常をよく経験することのはずであります。しかし現実の世の中は、悪い人たち、意地の悪い人たちがおりまして、私たちに腹を立てさせるようなことをすること、そういうことがよく起こります。キリスト者が善を行うのに熱心であればあるほど、逆に世の中は怒り立つ。これが現実的にある。私たちクリスチャンが善を行うのに熱心であれば、本来ならば誰もクリスチャンに危険をもたらす者はいないはずです。しかし、このペテロの手紙をもらったクリスチャンたちは、さまざまな地方でそうはいかない場合があったようであります。つまり、義なる行いに対しても害を加える者がいたということです。しかし、それにもかかわらずペテロは言います。善に熱心でなければならないと語ります。私たちキリスト者も、いや、キリスト者でなくても本来あってはならないことが起こるというのが現実だろうと思います。ましてやキリスト者であるということのゆえに、この世にあってかえって言いがかりをつけられるということさえ起こるかもしれません。それでもクリスチャンかと言われるのであります。ペテロはここで、ここに3章の13節から迫害をについて主なメッセージの内容として取り扱います。善を行うのに熱心な人々に害を加えようとする人が本当にいるだろうかという話であります。普通は善を行っていて害を受けるようなことは予想されないはずですし、予想されることさえ間違っているはずであります。普通は正しいことをする人々は害どころか報酬が与えられるのが当たり前であります。罰せられないのが当たり前であります。そうでなければならないのにもかかわらず、ペテロはここに改めて迫害ということについて語ります。迫害っていうのは、善を行っているにもかかわらず受ける苦難であります。批判であります。この13節から17節までの先ほど読んでいただいた段落の中で、今お話ししたこの13節のことを前提にして迫害というのが起こると言っています。この原文でいきますと、13節のこの順番がどうも違うんですね。日本語では、もしあなた方が善に熱心であるなら、誰があなた方に害を加えるでしょうと言ってるんですが、元のこの原文を見ますと、こうなっています。誰があなた方に害を加えるでしょう。もしあなた方が善に熱心であるならと いうふうになっているんです。この方がむしろペテロが言おうとしたことを伝えている言葉だと思います。誰があなた方に害を加えるでしょうかといきなりこの読者に語りかけます。ということは迫害を受けている、害を受けている人たちが読者の中にいるということであります。本来あってはならないことが起こってるってことなんです。そしてこの読者にペテロのそのメッセージに集中させます。そして次に言うのであります。もしあなた方が善に熱心であるならばとこう言うんです。ということは実際私たちが世間から非難されることのうちに果たして純粋にクリスチャンだからということで本当に迫害を受けているんだろうかということも問いなさいという意味であります。そのこともここでは言われているんです。ですからもしあなた方が善に熱心であるならば、善に熱心党員であるならばという意味なんだそうです。つまり善に熱心であるということが一時的なことではなくて、それを自分の生き方としているものということなんです。そういう意味です。そうしますと本当に個人的なこの不信仰なゆえに非難されまたは阻害されていないいるのではないだろうか、あたかもそれなのにキリストのゆえにとこう被害者意識ぶってよいのかという問いかけもあるわけです。また神を信仰していても何のいいこともないと自分を神様の前に自己正当化していないだろうかという問いかけの言葉でもあるんです。ここはその場合そのクリスチャンが受ける困難苦しみは信仰というよりもその人の気の弱さとか押しつけがましさだらしなさずさんさ投げやりがゆえではないだろうかということであります。なんか自分に向かって言われているような気がしますが、それなのにクリスチャンになったばかりにこんな目にと言ったり思ったりしていないだろうか、それならばお門違いですよとペトロはここで言っているわけであります。ですからクリスチャンは自分自身の欠点や不信仰をキリストになすりつけ神のせいにしていないかどうかを吟味すべきだというふうに指摘されているんです。誰があなた方に害を加えるでしょう、もしあなた方が善に熱心であるならとして自分の足元を改めて問うているわけであります。自己吟味とそれを言うんでしょうね。さて本来のペトロはそのことも言っているんですが、ここではそれ以上それ以外のことを特に言っています。自分クリスチャンとしての歩み、自分の欠点や弱さや罪からの非難ではなくて、本当にクリスチャンであるということのゆえに受ける非難であります、害であります。そのことについてここで述べているわけであります。このマシュー・ヘンリーという人がここのところを仲介している中でこんなことを警告しています。他人が悪ければ悪いほど私たちは善でなければならない。不道徳が横行するとき徳を行うことに対して育児なきものとなってはならない。勇気を失っちゃいけないって言うんです。どうせ世の中が悪いんだから私も という生き方であってはいけないっていうわけです。それがここで言う善に熱心であるということなんだと説明していきます。クリスチャンといえばどうでしょう、皆さんは、皆さんの周りでさすがクリスチャンねと言われるでしょうかね、言われてるでしょうか。私自身自信がないところであります。しかし昔っていうんですか、一昔前まではクリスチャンっていうといい人っていうふうに見られていた時があったことを私は知っています。まさにクリスチャンの印は善をなす人というふうに言われていた時期を知っております。またクリスチャンでない人であっても良い人を見るとあの人もしかしたらクリスチャンかもしれないなんていうふうにこう言われる。ある意味でクリスチャンという言葉が現代どうでしょうか、地に落ちた、いろんな理由があるかもしれません。クリスチャンと言われる聖書を信じない人たちもクリスチャンというふうに言って世間を騒がしているという事件も多々あります。またそれだけではなくて現代は善とは何かということが分からなくなっている時代とも言えるからではないでしょうか。つまり立場や受け止め方によって善だと思えることも悪になることさえあるというそういう考え方であります。別の言い方をすればこれは自分にとって損か得か都合が良いか悪いかによって善と悪を判断しているというそういう時代になっているからではないでしょうか。しかし聖書が言う善と悪とはどうなんでしょうか。聖書全体を見てみますと人にとって都合が良いか悪いか立場によって変わるものではないのが善と悪の基準だと言っております。じゃあ聖書が言う善とは何か、特にここで聖書が言っている善というのは一般的に辞書などを調べますとこうあります。神の戒めへの服従においてなされるこれら一切のこと、なんか分かったような分かんないようなんですが、を善という。それはどういうことかというと、具体的には神の律法への服従によって神の御旨を実行できることに感謝を表す。それを善というんだそうです。つまり自分にとって損か得かではなくて神の戒め命令を実行することができている、いやできることに感謝をすること、それができることじゃなくてできること、できるものとされていることを感謝する、それを善という。つまり善とは一言で言うならば神の栄光を表すことというふうに言うことができます。これを聖書が言う善なんです。ですから人間というのは何なのかっていうと、イエス・キリストにあって新たに作られた神の作品、つまり神を喜び神に栄光を表すためにクリスチャンとされたもの、その行いを喜んでする、いやできるものとされたことを感謝する、それが人間の本来の姿だと、これはずっと歴代の信仰問答書の中で言われてきている事柄でもあります。ですから安寒たる悪の世の中にあって善に熱心であること、これこそが人々を感動させるキリスト者の香りだというふうに言えるということになるかもしれない。ちょっと外れまして、それてしまいましたが、だから誰がその善に熱心であるのに害を加えるでしょうかというふうに言うわけであります。でも現実的に害を受ける、 ということは、よしんばたとえそれが神の栄光を表すという人間の本来の姿に戻ったがゆえに迫害を受けたところで、自分の行っている善に対し、善に熱心である生活に対して疑っちゃいけませんというメッセージでもある。みんながしていない、自分がやっていることがたとえ正しいと思ったとしても、私たちは不安や疑心暗鬼に陥ることが多々あります。で、この手紙を受け取ったクリスチャンたちもやはり疑ったんだと思います。これでいいんだろうか、間違っていないだろうか、世の中があまりにも違うからであります。そしてクリスチャンである生活をしようとしているのに、なかなかみんなが理解してくれないからであります。だからこれでいいんだろうかというふうに疑ったという現実があるようです。それに対して疑っちゃいけないよと、善を追い求め善に生きることを熱心当院であり、それを日常生活であり思想であれと言っているわけです。そして14節で、いやたとえ義のために苦しむことがあるにしてもと、こう言っていきます。それは幸いなことですと付け加えていきます。つまり私たち、現実は、ペテロは理想を説いているだけで現実を見ていないのではありません。ペテロは現実を見ているんです。なぜかというと、私たちの判断とは全然反対のことが現実に起こっているということをペテロは認めています。世の中そんなに甘いもんじゃないというその言葉を、こう現代の人たちだったら言うかもしれません。で、ペテロはそのことをしっかりと理解している言葉であります。正しいものへの迫害はおかしい、間違っている、異例であるとは言っても実際に起こります。ペテロはクリスチャンたちが義のために苦しむことがある可能性をちゃんと見ています。それは確かに先ほど言いましたように繰り返しますが、義のために苦しむなんていうのはあってはならないことです。おかしなことであります。しかし現実的に苦しめられます。じゃあ苦しめられるものが悪いからでしょうか。そうじゃないって言ってるんです。それをしつこく言います。あなたが苦しんでいるのはあなたが悪いからではない、苦しめる方が理不尽であり間違っているということを伝えようとしています。だから善を行うことに対してやめてはいけないと訴えるわけであります。しかもなかなか理解できないことですが、苦しむことがあるにしてもそれは幸いなことですというんです。苦しむことがある、苦しんだら後にいいことがあるよという意味ではありません。苦しんでいること自体が幸いだというんです。ちょっとここの発想はなかなか理解しにくいペテロの発想です。苦しむことが幸い、そんなの現実的ではないと思われるし理解できないでしょう。それがほとんどだろうと思います。しかしこうペテロは言ってるんです。辛抱強く耐えたクリスチャンたちの悲惨と大いなる苦しみ不幸とが幸福に満たされることなんだというんです。つまりその幸いは苦しみと同時にやってくる幸いだというんです。じゃあこの幸いとは何なのかと言いますと、この3章の12節にこうペテロは引用しています。旧約聖書、主の目は義人の上に注がれる、主の耳は彼らの祈りに傾けられる、しかし主の顔は悪を行う者に立ち向かう。このことを指しています。 つまり義のために苦しんでいるあなたは、もうあなたの祈りは、そういうあなたの祈りこそ聞かれている、そういうあなたの姿こそ神様によって目に留められている、目にかけられている。神様に祈りが聞かれていること、そして神様に自分の姿が認められていること、これほど幸いのことはないではないかとペトロは教えている。ですから、なんでこんな苦しい目に、何の苦し、信じてても何のいいこともないと私たちは苦しみのあまりに口走ってしまうことが中にはあるかもしれません。しかし覚えてほしいんです。それはあなたがその善のゆえに、クリスチャンであるか、あるために、あえて神様の栄光を表そうとしたがために、もしあなたが正しいことを行って、その上で妬まれ憎まれ、そして迫害を受けたとするならば、あなたは神様に見られているよ。その祈りの苦しみの中で祈ったその祈りは神様に聞かれているよ。で、神様はそのあなたをに対して害を加える者に対して裁かれるんだよ。このように言って、それは幸いなことですと、こう私たちに伝えたんです。ペトロは今この手紙を受け取っているポントガラテアの諸地方にこの散らされているクリスチャンたちに対して、そう励ましのメッセージを送っています。だから続きです。14節の後半です。彼らの脅かしを恐れたり、つまり人々を恐れたり、それによって心を動揺させ乱したりしてはいけませんというのであります。ペトロはもう一度この言います。未信者たちがクリスチャンたちに逆らって立ち上がっている時、私たちクリスチャンは限りなく心を乱されるけれども、乱されないようにしなさい。その勧めがこの14節の勧めであります。彼らの脅かしを恐れたり、それによって心を動揺させたりしてはなりません。この事柄は私たちにとって非常に難しいことであります。当時のこの手紙を受け取った人たちもそうだっただろうと思います。でも覚えてほしいことがあります。先ほどの13節14節の前半から見て言えることは、善を行っている者を苦しめる者は自分が悪を行っていることを認めていることなんだというふうに言うことができるのではないでしょうか。なぜならば、楽しく楽をしているから義であるということには決してなりませんし、苦しんでいるから義ではないということには決してならないからです。なぜならば、かつての偉大な聖人と言われる人たち、アブラハムにしても、モーセにしても、イザヤにしても、そしてエレミアにしても、ましてやイエス・キリストやパウロたちもそうであります。そして初代のクリスチャンたちのあの殉教の歴史を見てもそうであります。未信者たちは往々にして自分たちの悪や罪を覆い隠すために義を抹殺しようとします。それがクリスチャンへの迫害だという事例をたくさん私たちは知っているのではないでしょうか。 私たちはどうでしょう。たとえそれが正しく義であると分かっていても、その義のために苦しむことを避けていないだろうか。また否定していないだろうか。義のためであっても、今の安定した生活、豊かな生活を阻害するものは不快なもの、呪わしいものとして否定していないだろうか。そんな問いかけを私たちはペトロから迫られている言葉でもあるのではないでしょうか。今一度確かめたいと思います。義を追い求め、義に精進して苦しむことがあったとしても、義を愛する姿勢、志、それを疑ってはならないということであります。たとえ彼らの脅かしがあったとしても、恐れたり心を動揺させたりしてはならないのであります。じゃあそうは言ってもどうしたらいいんでしょうか。じゃあその時に私たちが心をこの恐れたり心を動揺させたりしないにはどうしたらいいんでしょうか。いや、彼らこそが間違ってんだ、彼らこそが義に対してそれを追い隠そうとして迫害してるんだ、俺は間違ってないとこう自負するだけで良いんでしょうか。そうすると次の15節のペテロの言葉、15、16、17のペテロの言葉、特に16節でこう言っている言葉と矛盾するのであります。ただし優しく慎み恐れて、また正しい良心を持って弁明しなさいとこう言っています。ただし優しく慎み恐れ、正しい良心を持って対処する、それが求められる。ですから俺こそ正しいんだ、あいつらは何も分かってないんだと上から目線で対処する、そういううぬぼれ気が、強気が私たちを立たせるんだろうか。決してそうじゃない。15節で言います。そのために15節、むしろ心の中でキリストを主として崇めなさいというのであります。ペトロはここでどうしたら自分たちに襲いかかってくる迫害に対する恐れ、囚われをから免れるだろうか、それに勝利をすることができるだろうか、その方法についてペトロは語っているんです。それは何かというと、この人を恐れたり、またはその迫害のこの苦しさをこの恐れたり、そこに心をとらわれるのではなくて、他のものに心を集中させなさいっていう意味であります。じゃあ他のものってのは何かというと、ここにあります、むしろ心の中でキリストを主として崇めなさい。どうなるだろうか、ああなるだろうか、こうなるだろうか、これしたらという、その今起ころうとする、また予測されるその不安な出来事を一つ一つに私たちの心を満たすのではなくて、キリストを心の内に主として崇める。キリストを私たちの心の中心に置き、それでいっぱいにする。つまり、別のもっとこんな卑近な例でいいのか分かりませんが、私たちは手が痛い時には足を何かにぶつけなさい、そうすれば手の痛さが忘れるって言い方をしますよね、足の痛さで。でもそんなこの低レベルのものではなくて、私たちは心の内に住まう御霊の働きをいただくものですから、私たちはキリストへの思い、キリストが共にいてくださるキリストの祝福、また特にこの後ずっと出てくるんですが、キリストが私たちの代わりに苦しまれたその苦しみ、 それがその苦しみを私たちが受けているというそのキリストを思いやる、そのことで私たちの心をいっぱいにしなさい、あがめなさい、つまりそれこそ清いものとして扱いなさいということです。キリストこそ私のすべて、私のとってかけがえのないもの、価値あるものとしなさいというのであります。このペテロのこの言葉はイザヤ書の8章の13節でこういう言葉があります。イザヤが迫害の中で不安に恐れおののいた時に神様がイザヤに語った言葉です。御使いがですね、神様が御使いを通して語ったんですが、万軍の主この方を聖なる方とし、この方をあなた方の恐れ、この方をあなた方のおののきとせよ、とこう言っています。この言葉をペテロは自分なりに自由に用いたようであります。このようにして人々への恐れよりも神様への恐れ、イエス・キリストへの価値、それで心をいっぱいにしなさい、つまり神様への崇敬の意識を強めることによって迫害するものや迫害そのものを恐れたりしないで、義を愛し義に従って生きることが進められているわけです。ですから私たちがこの義に従って生きることを途中でやめてしまうことは、私たちの心の中心に、私たちの心に一番大切なものは何かといったときに、キリスト以外のものに目を留めちゃうと、迫害や恐れに、迫害やその迫害するものに恐れを覚えて、善を行うことをやめてしまうことがある。だから、心の内に、キリストを主として崇めなさいと勧められるんだ。イエス様はマタイの福音書の中でこう言ってますね。身を殺して体を殺して魂を殺し得る者どもを恐れるな、身と魂とゲヘナに滅ぼす者を恐れよ、とこう言っています。これも心の中でキリストを主と崇めることであります。私たちは一体何を恐れているんでしょうか。でさらにそれだけではありません。それでとどまらないって言うんです。キリスト者はそれどころか私たちは希望を持っているんだ。その予的には決して幸せな人生だとは思えないかもしれない、思われないかもしれないけれども、この手紙を受け取っている5つの都市に散らされたクリスチャンたちよ、あなた方は本来希望を持っているんだ、そのことを忘れちゃいけないって言ってるんです。あなた方のうちにある希望というふうに言います。外見はどうであろうと、うちには希望があるんだと言うんです。そこに目を留めなさいと叫んでいるのです。昔からありますよね、ボロはまとえど心は錦という言葉があります。まあ水前記憶がよく歌ってたんですが、罵られて叩かれて、そして抽象されながら、心の中で主をあがめれば希望の光は外にあふれる。あれはパウロとシラスがエフェソの牢獄での出来事を思い出してみてください。鞭打たれ、足かせ首かせ手かせがかけられた牢の奥で神を賛美している、その姿を見て牢番は驚くわけであります。彼ら人たちの前に牢番はひれ伏して、救われるためには何をしたらいいんでしょうかと聞かざるを得なかったんですよ。そこには人たちのうちにあるその希望に目を止めざるを得なかったのではないでしょうか。じゃあ私たちの言う希望、クリスチャンの希望とは何なんでしょうか。ここで言っている希望とは何でしょうか。 実はペテロはここに来るまでに3回希望という言葉を使っています。一つは1章の3節であります。そして1章の13節、そしてさらに1章の21節で希望という言葉を使っています。その希望という言葉は新しく生まれ変わることの、救われることの喜び、復活につながる希望が3節で言われます。で13節においてはこの再臨の希望であります。そしてもう一つはこのキリストに与えられた栄光を見ることができるという希望であります。外見はどのように移ろうとも、私たちはこの救われた喜び、再臨のキリストのこの審判者として完全な救いを私たちに対してはなし、そして罪人には裁きを下されるこの再臨のキリストがあること、罪が罪として必ず裁かれ、私たちはキリストにあって救いが完成されるということ、そのことを通してキリストの栄光が表される、その栄光を表すしもべとされていることの喜び希望であります。これがあなた方のうちにある希望とペトロが言っているところであります。ですからこの希望について誰でもいつでも弁明できる用意をしていなさいというのであります。その説明を求める人にはとあります。ただしそれを行うときに優しく穏やかで慎み恐れて、また正しい良心を持って弁明しなさいとあります。誰でもいつでもなされる必要があります。そして確かに私たちは信じていることを断固として曲げてはなりません。希望についてそれを信じられそうにもないからとか受け入れられそうにもないからといって、私たちが聖書を通して教えられているその真理を、その希望を、先ほど言ったその3つの希望を捨ててはなりません。これは断固としてしなければならない、そうすべきです。しかしその真理を伝える態度についてはその真理にふさわしく伝えなければならないということであります。その真理に横柄に乱暴に伝えたとしたらば、福音の真理はかえって証にならないことになります。キリストの福音は格別にキリストの愛と、そして犠牲と、そして神の義の福音であります。平和の福音とも言われます。ですからそれを伝える者の態度はやはり愛と義と平和でなければならない。私は自分の中にいつも問います。福音の伝道者である、福音の伝道者って何だろう。許しのを伝える伝道者であります。福音を伝えるっていうのは神の許しを伝えるものであります。これは伝道者だけではありません。キリスト者全てがキリストを証しするものだということは、キリストの許しの福音を伝えるもの、証しするものであります。ですから許さないという決意を持って福音は証しできない。私こそという傲慢を持ってキリストの謙遜によってなされた十字架は証しできません。慎み優しく恐れて正しい良心を持ってなすべき、それが福音を伝えるのにふさわしい姿勢だというのであります。そのようにして伝えるならば、 キリストにあるあなた方の正しい生き方を罵る人たちがあなた方をそしったことで恥じるでしょうというのです。そしてさらに17節でペテロは私たちにそのようにどういうことか、優しく慎み恐れてまた正しい良心を持って弁明する理由、しなければならない理由について17節で、語ります。もし神の御心なら善を行って苦しみを受けるのが悪を行って苦しみを受けるより良いのです。二つの苦しみが対比されています。その二つとは善を行っての苦しみと悪を行っての苦しみとの二つであります。苦しみは苦しみでも同じではないというのであります。良いことをして受ける苦しみ、これは不当な苦難です。そして悪いことをして受ける苦しみ、これは当然の苦難であります。この二つを対比させてペテロは私たちに希望について弁明する、福音にふさわしく弁明することの意味を伝えます。幸いなことですではなくて、ここではより良いのですと言っています。勝っているのですと比較して言っているんです。たとえ優しく慎み恐れまた正しい良心を持って弁明したところしたとしても、一層苦しめられることもあるということを言っています。そうすると私たちの中に出てきます、こんなに正しく、こんなに優しく、そしてこんなに丁寧に尽くしているのに、どうしてこんな苦しい目に遭わなければならないのかということが予想される事態が起こるとペテロは言っている。それもある。これに対してペテロは、もし神の御心なら善を行って受ける苦しみを受けるのが悪を行って苦しみを受けるよりも良いと言ったわけ。神が当てられた地方のクリスチャンたちはクリスチャンとなったがゆえの苦難に揺れていました。世には因果応報ということはよく言われます。またそれならばある程度納得もします。やったんだからやったごとくに。しかし良いことをしているのに悪い報いが来るとはどういうことなのかということは、やはりクリスチャンたちの、当時のクリスチャンたちだけではなく、私たちクリスチャンのやっぱり心を揺るがすものであります。なぜなぜと私たちは問います。そこでなぜなぜと問うことに、一つ私たちはクリスチャンの幸い希望っていうところで話しましたけれども、私たちの希望って何ですか、私たちの幸いって何ですかということを、この13節14節でも話しましたよね。それは幸いなことです。クリスチャンにとって幸いとは何なのってことをもう一度思い返させているんです。私にとって都合の良いことがあったから幸いなんじゃないよっていうことをもう一度思い返さなければなりません。私たちは本来、私たちがクリスチャンであるされたことの本来の意味に、つまり人間本来の生き方に立ち返ることができた、神の栄光を表すという、そのことのゆえなんですよね。そのことのゆえの苦しみなんだということに、もう一度私たちは心を問わなければなりません。ですから善を行って苦しみを受けるのが悪を行って苦しみを受けるよりも良いのです。つまり神の栄光を表すということのゆえに、私たちが苦しみを受けているとするならば、 私たちが悪いことをした結果受ける苦しみよりもはるかにその価値は違うでしょうというふうに言っているところであります。でも現実的に私たちはなぜなぜとよく問います。うちの娘はずっとそれを問い続けています。今その問いの中で神様に対する希望というものをこうぐらついてしまっているのが現状であります。でそれは私も同じであります。なぜ？しかし私はその時に娘に対してクリスチャンっていうのは何を幸いというの？神様が祈りを聞いてくれて私の世の中がで羨ましがられるような豊かさをいただく、それが幸い祝福と教えてきたんじゃないだろうか。神様が恵んでくださったことを一つ一つ数えてごらん。ほら、ああいういいこと、こういういいこと、こういういいこともあったでしょう。というふうに私はこの無理やりと数えさせてきて、ほらだから神様を信じてよかったでしょと言ってきたのではないだろうか。そんなことを夫婦で話し合ったことがあります。それもそうなんですが、最も私たちが幸いだというのは神の栄光を表すための器と変えられたということなんだ。私たちは神様を喜び神様を賛美することの資格のないものがそうされたということ、これ以上に幸いなことはないんだ。いいね、よかったねっていう、そういうメッセージが娘に対して私は十分に伝えられきれなかったのかな。非常に悔いのであります。それは今ここに集う兄弟姉妹たちに本当に私たちの幸いまた良いことというのは何なのかということをもう一度こう問い直していただきたいし、私自身ももう一度考えさせられる言葉であります。義人の苦しみ、善をなして受ける苦難、この問題は神の御心を仰ぐことによって、神がそれによって栄光をお受けになるならば、私たちは今存在している価値がある。それは何にも勝ってはるかに素晴らしいことである。世間様は何と言おうと、あなたは素晴らしい価値がある人生を送っているよと声を大にしてペテロはこのアジアに散ったクリスチャンたちに語っているのであります。同じメッセージを私たちは今この時代、特に物の豊かな時代です。そして平和な時代です。正直言って、そうすると私たちはいつの間にか生かされていることに感謝よりももっともっと豊かであることの方に目を向けてしまう。キリスト者であること以上に私たちはこの世の中でもっともっと豊かになることの方を価値あるとしてしまう。そして恵みを数える。ならば一番大切な幸いを忘れているのではないでしょうか。そのことをもう一度問うペテロのメッセージであります。したことをお願いします。